鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、多分この番組を聞いてらっしゃるほとんどの方が、例えば鉄道に乗ると釧路から札幌に、特急列車で行っても、早く着いてほしいなっていう思いが多分強いと思うんですよね。だから窓の外なんかを我々と違ってまず見てもつまんないし、楽しくないし、なんですけども、私たちはそのまず車窓を、楽しむわけですよね。でも車窓を見ててもスピードが速くて、特に特急だとかは、あらかたその駅にこういう施設があるなとかっていうのは分かるんですけど、本当はそこに降りてみないと、あ、こういうものがあったのかっていうのはよく分からないので、そういうのを見ていくとですね、そのなんか地域のなんか歴史だとかもちょっとなんか見えるような感じがするんですよね。はい、そこで、ちょっとその一つの例としてですね、ちょっと釧路からは離れてるんですけど、はい、北海道 の室蘭本線っていうのがあって、でこれは長万部と岩見沢の間、そして、途中東室蘭と室蘭の間の、これ延長がですね、これ211キロとその東室蘭と室蘭が今7キロなんですけど、ここをちょっと訪問した時の話をしたいと思うんですね。多分今日はもっともっと、いつもマニアックなんですけどもっと今日はなぜそこにこう目が行くのかっていうところも含めてですね、ちょっとお話ししたいと思うんですね。じゃあ、でそのまず室蘭本線っていうのは、どういう歴史かっていうとですね、大変歴史は古くて、まず北海道炭鉱鉄道というですね、そういう、私鉄ですね。でこれが1892年、明治25年8月1日に、室蘭と岩見沢の間をこう開通させたんですね。でこの名前の通り、炭鉱というか石炭を、その室蘭港とかに運ぶためにこう、できた鉄道なんですね。まさにこう産業の、要となった鉄道なんですね。でその後ですね、私鉄から今度、これは大事な線だということで、国有鉄道の室蘭本線に、なったんですね。でその後ですね、今度は長万部と東室蘭の間、ここがですね、もう徐々に徐々にこう伸びてきて、でついにですね、1928年に、全て開通をしまして、で、1931年に室蘭本線になったっていう歴史があるわけなんですね。でこれをですね、長万部からずっとちょっと辿っていこうかなと思いました。それで長万部から来るとですね、まず静狩っていう駅があって、で次が小幌っていう駅ですね。で以前番組でもですね、もう秘境中の秘境の駅という、本当になんていうかね、こう徒歩で行けないことはないんですけど、ほとんど列車で行かないと、無理な駅だと。でトンネルとトンネルの間に挟まれた、もうなんでこんなとこに駅があるのかっていう、周りに人家ゼロですからないんですけど、そのお話しましたけど、それがこの小幌ですね。でその後礼文、大岸、豊浦、それから東屋っていう東屋湖温泉の入り口の駅と、でここからちょっとお話をしていきたいと思うんですけども、東屋の次がですね、ザ・ウスっていう駅なんですね。でこれウス山で、有名なんですけど、これアイヌ語のですね、ウシ、これはワンっていう意味なんですね。でここのウスのですね、実はちょっと手前に信号場があるんですね。 と言ってもあの多分うーんっていうのは斉藤さんだけでなんじゃそれはっていう。でこの室蘭温泉はですね、はい、まあほぼ、まあ、70から80% はこう伏線っていうですね、はい、あの上りと下りの線路がまあ別々にある、うんうん、まあ、こう交通量が多いので、はい、そんな駅なんですけど、ところどころたまに単線っていうですね、線路が一本しかないところあるんですね、うん、はい、でこの東屋と宇須の間にこの北入江っていう信号場があって、でここが両方がこう単線なもんですから、ここでこう列車の行き違いができるんですね、はい、でこの北入江はですね、こうなんか何回かこう廃止になったりもう一回復活したりとかですね、で最後に復活したのが北斗星っていうあの寝台特急が復活をした時に、はい、まあ、やっぱりこう単線だとこうなかなか行き違いができないっていうことでまた復活して、ここはあのカーブにあるこうカーブの途中にあるようなそんなあの信号場なんですね、はい、で、ここからが今度あの、まあ、駅になって、今度この北入江っていうのは多分室蘭本線唯一の信号場なんですよね、うん、で次のですね、その宇須っていう駅はこれはあの三角屋根 の, あの駅だったんですけど、はい、ホームがですね、まあ、我々の我々っていうかですね、言うとですね、片ホームとそれから島式ホームっていう2つなんですよ、うん、はい、これも多分斉藤さんしかうなずかないと思うんですけどあの片ホームっていうのはですね、あの、まあ、読んで字のごとしなんですけど、あの片っぽしか列車が止まらないんですね、はい、で島式っていうのがあのホームの右左両方に列車が止めることができるって、はい、使ってるっていう、だからそういう島のようになってるっていう、それからこれ、まあ、そういうホームなんですけど、でここの駅行くとですね、その島式と片ホームがあるっていうと、線路が3本普通はなきゃダメなんですよね、はい、うんうんうん、ところがその島式の方の方の1本が明らかに線路を撤去したっていう跡なんですよね、はほらほらほらほらほら、そういうい
いですね、
そういう跡を見て、はい、喜んでるわけですね。いやだから昔はここにその、はい、なんすか追い越しとか、まあ、追い抜きとかですね、はい、なんかできる施設があったにもかかわらず、今はそういう必要がなくなって、はい、あらここも線路がなくなっちゃったのねっていうですね、ちょっと感傷的になる駅なわけなんですね。結構ですよ、室蘭本線にこういう駅多かったの実は。で次がですね、長和っていう駅なんですけど、はい、ここはですね、2面3線ですから、やっぱり片ホームとその島式があって、で、ここにですね貨物船の跡があったんですね、ほら貨物船っていうとですね、はい、まあ、今はほとんど大きな駅でしか、やはりこうコンテナを中心とした貨物しか今取り扱ってないんですけど、以前はもうほぼほぼ各駅で貨物輸送をしてたわけですよ、はい、でその貨物を運ぶためのその貨車が出入りするところ、要するにそこで荷物を入れたりとか出したりとかする、ちょっとこう本線からちょっと外れた脇道にそれるようなそういう線路があって、でホームもあるんです。でここにはそれがあってですね、しかもこうその貨物船の跡だと思われるところはもう錆びて、でなんかもう草にもう覆われてるみたいなようなところで、いかにも
錆びて覆われている、覆われてる、
もうこれはもういやもう見ただけでもう、うん、いやどんな貨物がここでこう運ばれてたのかなとかですね、なんか人の息遣いがなんとなく感じられるような、うん、駅なんですね。でもう一つですね、私が燃えたのがですね、ここそのまあ跨線橋とかがないので、ホームにちょっと切れ込みがあって、でそこで階段をタタッと降りて、うん、でその向かいのホームにタタッと行くっていう、はい、そういうホームなんですけど、そこのホームの階段のところにですね、指差し確認っていうですね黄色いペンキの文字があったんですよ。 これ昔まあ私も勤めたんであれですけど、国鉄の時代から、要は右と左ともう一回見て、要はまあ道路を横断するときと全く同じですね。列車が来てないっていうことを指を指して確認しなさいっていうのがちゃんとこう文字として指差し、これいかにもこう国鉄時代に書いてそれが残ってるんだなっていうのが、それ見てまた燃えたんですね。これはすごいと思ってですね、でその次がですね、伊達門別ですね、はい、でこれ伊達門別はこれ後で言いますけど、じゃ普通駅舎 その1番線2番線3番線っていうのはその駅舎の駅長室から一番近いとこから1番2番3番ってつくんですよね。ところがこの伊達門別駅は改札口パッと出たらそこはもう3番ホームで、はい、で跨線橋を渡って向こう行くと2番線1番線っていう全く逆で、これがちょっとなぜかっていうのがわからないかったんですよね。また調べて分かりましたらまたこの番組でお知らせしますけど、それでこの駅長室に一番近い3番ホームに兜のでっかいモニュメントがあるんですね、でここは伊達一族の方々がですね、開拓に来たところなので、それで武士 その一番こう兜をこう置いてあったんですね。で伊達門別って以前は胆振線っていうですね、京極とかに行って、くっちゃんに行く路線も出てたので、とっても広い構内だったんですよね。その後がちょっと上から見ると、まだなんとなくその雰囲気があったりとかして、非常にいい駅だなと思いました。次がですね、北船岡っていう駅、これは私北海道内というか日本国内でも結構好きな駅で、これはなんで好きかっていうとですね、もう波打ち際すれすれにホームがあるんですよ。
すごいですね。
これは日本各地でもなんか何か所かしかないんですよね。で何だっけな、神奈川県だったかな、鶴見線に
海
芝浦ですね、
それとなんか北陸の糸魚川の近くの、
ちょっと名前問わせちゃったんですけど、そんな何か所かしかない駅 で、はい、でしかもこう砂浜なんですよね。
いいですね。
とってもですね、ここはただ跨線橋とホームが2本あるだけの駅なんですけど、なんとなく見てたらなんか湘南の雰囲気が、伊達門別って北海道でもこう暖かいところなので、北海道の湘南とかって言われますけど、本当まさにこう湘南の雰囲気が非常にこうあるところで、ここはですね、今あんまりインスタ映えとはあんまり言わなくなったかもしれないですけど、夕日とかですね、そういった時に行くととってもなんかいい写真が撮れるんじゃないかなと、ここはすごくいいホームだった、ホームというか駅だったですね。ぜひここはですね、鉄道好きじゃない方も、好きじゃないっていうかあんまり興味ない方もですね、ここに行ったらなんとなくすごい雰囲気がいいなというふうに思われますので、ぜひ、行ってみてください。でその後がですね、マレップとかですね、それから小金とかっていう駅があって、で次が先森っていう駅なんですね。でこれも室蘭市内にある駅で、ここがです、この駅がですね、何がちょっと珍しいかっていうと、ここもですね、小ぼろほどじゃないんですけど、トンネルがすぐホームに隣接するようにしてあるんです、でしかもそのトンネルだけじゃなくて道路の上をまたいでるんですよ、この線路って。ここの室蘭本線って先森のある駅って橋の上にあるんですよ。だから なんですかね、トンネルのそばに半分ぐらいホームがあり、でそこで、後の半分のホームは橋の上にあるという、
じゃああれですね、三陸鉄道の島残しとか、なんか
あの辺の雰囲気
ですかね。
だからその橋のトンネルも確かに間近に見えてこれ面白いんですけど、その橋の上っていうか道路の上にあるホームから下見ると結構怖い、
いやすごいですねそんな。
だけど海が見えてて、遠くにですよ、遠くにやっぱり海が見えてて、 あ、ここいいなと思ったんですね。で、あの特急とかでこう先森とかって過ぎるとこれ分かんないですよ。
いや、そうですよね。
あの、まあ、斉藤さんなんか分かるんですけど、あ
のいやいや
いや、なんか トンネルが何箇所かある中の一つ のなんかトンネルを抜けると先森がもうあっという間にもうよく見てないと分かんないっていうような、これが先森がね大変良かったんですよね。で、次がですね、元和西っていう駅で、もともとここが貨物の拠点だったんですよね。タンク車とかですね、はい、まあ、いろんなこう貨物があって、で今はですね、その、まあ、島式っていうホームがあって、はい、でそのなんですか、ね、並びっていうか、その横右と左には錆びたレールがもう何本もある。斉藤さん結構錆びたレール好きですね。
涙が出ますね。涙ね。
もうなんか昔はこう貨車がいっぱいあったんだろうなっていうようなのが、いまだにまだその、はい、線路だけがまだ剥き出してあるという、うん。それでここの駅でですね、ちょっと気になったのはですね、そのまあ、今駅舎っていうか待合所はすごく超近代的になったんですよ、はい、うんうん、だけど多分隣の建物が昔の元和西駅だったんではないかっていうのがあって、でその前にですね、ちっちゃいその駅前にロータリーあるんですよ、はい、でそのロータリーに石碑があって、うん、安全塔って書いてあるんですよ、
はい、
安全はまあ普通の安全ですね、はい、塔はちょっとちょっと今あまり思いつかないんであれですが、バビルの塔だとかですよ、の塔ですね、
そっちの塔
なんですよ、はい、で裏パッと見ると、1970年元和西駅一堂って書いてあるんですよね。だから多分貨物の駅だったので、入れ替え作業をここでやってたと思うんですよ、はい、で、まあ、私も新富士駅で入れ替え作業やってたんですけど、はい、まあ、とっても危険な作業なんですよね。だからその安全にちゃんと作業しましょうねっていう願いが多分これに込められてると思うんですね。これ見てなんか昔のまたその入れ替え時代をちょっと思い出したりとかしてですね、まあいい感じだなと思ってました、はいはい、で次がですね、この室蘭本線ってその東室蘭から、まあ、室蘭まで、まあ、江田線のように約7キロなんですけど、はい、そこの3駅をちょっとご紹介しますとですね、はい、一つがまずボコイっていう駅ですね、
はい、
まあ、これまあ、もう終わりましたけど母の日によく入場券とか売ってる駅なんですけど、
はい、いい字ですよね、
すごい
名前が、
母を恋するっていう、
はい、
このボコイ駅なんですけど、ここのですね、この駅舎が古さがすごくいいんですね、うん、なんかいかにも、昭和、
はい、
平成じゃないですよ、はい、昭和っていう、そういう駅でですね、すごく雰囲気が、まあ、いい感じなんですが、でもう一つちょっとこれも列車に乗ってて僕も気がつかなかったんですけど、ホームに橋があるんですよ、わかりますかね。それでホームを横切るようにちっちゃい川が流れてて、はい、ホームの底の部分だけ橋になってるんですよ、
はい、
だからホームからそこを下見ると川が流れてるんですね。で同じような、ホームに川があるっていうのは、うん、函館本線の函館に近い大中山っていう駅も、はい、実は橋がホームにかかってるんですけど、それは2つホームあるうちの1つだけなんです、
はい、
だから2つとも橋がかかってるのは私の記憶だとこのボコイしかないんじゃないかなと思うので、非常に面白いです。その名前もボコイっていう珍しいんですけど、うん、施設も非常に面白かったなっていう駅ですね、はい、であとは、今日の最後はですね、三崎っていうボコイの次の駅なんですけど、はい、これも駅舎が古くてですね、これも昭和っぽい感じ、
うん、
でなんか昔はですね、出発ブザーとかっていうのがあって、はい、でそれを駅長さんとか助役さんが押して列車がそれでビュッと出発していったんですが、そんな跡は、まあ、今はそんなの使わないので、はい、跡があったりだとか、なんとなくですね、北海道 その広々とした駅っていう感じではない駅なんですよね。これちょっと表現が難しいんですけど、よく本州って行くと狭いこう敷地を使って駅がある、はい、なんかそんなような感じの、まあ、駅だったんですよね。で、まあ、この本当三崎駅もすごく味のある駅でございます。まずちょっと今日はですね、長万部からこの三崎までしか行けなかったんですけど、まず時間が来ましたので、はい、今日はこの辺で、やめたいと思います、はい、
鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
鉄を鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。